質問はですね、疲れてくると、ちょっとしたことで腹が立つと。
どうしてなんでしょうか。どうしたらそういうことが。なくなるのでしょうか。
こういうことですね。これはですね、疲れてくると、楽になりたいという気持ちが強くなるんですね。楽になりたいっていう気持ちが強くなる。これが腹が立つ一番の元なんです。この心がですね、楽になりたいっていう気持ちが、これが腹が立つ一番の元なんです。で、なぜこういう気持ちが起きてくるかというと、まず思想そのものに問題があるんです。どういう思想を持ってるかというと、こんな思想を持ってるんですね。つまり最初に損をすると、後から得ができると。こういう思想を持ってるんです。だから、得が欲しいので、まず損を選ぶと。そうしていくと、いわゆる、損を選ぶってことは最初に苦を選ぶってことですよね。最初に苦を選ぶ。何のためにって言ったら、後から楽をするため。ところが、苦を選んでるはずなのに、後から楽がやってこない。そうすると苦がかさむわけですね。苦がかさむと。そうするとだんだんと疲れるっていうことはもうこれ以上損はできなくなったと。そうするともう、あとは楽しか、やってこないでほしいわけ。でも実際は、そういう時でも、また損がやってくるわけですね。だから、楽にならない。それで腹が立つわけですね。そうじゃない。いわゆる損しても、損しかやってこない。僕は今までの人生ですよ。いろんな人を見てきてね。誰一人として損して得した人なんていないもん。ね。最初に与えたら、入ってくる。ね。丸いお風呂があって、与えたら、入ってくる。信じてね。実際やってみるとね、返ってこない。ね。返ってこない。僕、ね。やってみます。帰ってこない。だから僕の経験上ね、損したら損するんです。損して得することなんて絶対にない。なぜかって、まず構造的にないんです。ね。自分が損をする。その損して得するっていうことは、いわゆる心の中では楽になりたいと思ってるわけですね。楽になりたいと思ってる私がですよ。じゃあまず自分が損しましたと。ね。頑張りましたと。そうすると自分の周りに集まってくる人たちはどんな人かというと、いや楽になりたいっていう人たちが集まってくるわけ。そうすると楽になりたいってことは自分が楽になりたいから、ね、誰かにこう苦労してほしいわけです。楽になりたい。楽になりたい。楽になりたい。そうそう、自分が一方的に損をすると。こうなるわけです。ね。損をする。で、損をしたから、もう、じゃあ変わってよっていうことになると、いわゆるこの楽をしている状態がこの人たちにとって当たり前だから、だから誰も変わってくれない。 だから、なんでこんなに僕は損ばかりしないといけないんですかと。勝てよっていうふうにね、言っても、みんなそれが当たり前だから、なんでっていうことで、ちっとも変わってくれなくて、損して、損しかやってこない。
当たり前になっちゃうの？本当が来るの？
だからそういう人が来る。なぜかというと、自分の心が楽になりたいという気持ちでいるから。この気持ちでいる限りですよ。だから自分と同じ心の人がやってくる。
同じような気持ちの人しか来ない。
そうそうそうそう。だから、損して得、取れ、という人の、同じような業の人にね、得して、損すると。ね、なんかもうどっかで聞いたこともあるね。得して損するっていうね。最初に得が欲しい。これと同じ考え方の人なんですよ。共に楽になりたいと。ね。だから、最初に得して、得してっていうのはもう誰かに損させて、結局最後は損すると。ね。で、じゃあ最初得してるんだからこれでいいでしょうってことになるけど、実はそうではなくて、得してる人は得してることが当たり前になるんですね。だから当たり前だと思っていたことが突然こう崩れて腹が立つわけです。なんでこの画面に合わなくちゃいけないんですか？ところが誰かの犠牲の上にそういう状態が成り立っているので、その自分がまあ楽していることを楽していると思ってない。楽ってなれるからね。
思ってない。
だって僕たちはですよ、選択は選択機になったじゃないですか。楽になったじゃないですか。楽になったけど、楽になってないじゃないですか。ね。炊飯器だってこう、ご飯だってこう、炊いてた時から比べればね、ボタン一つでしょ、楽ちんじゃないですか。
これと比べやね。
そう。だから、どれだけでも楽になったんです。ものすごく楽になったんですよ。ね。だけど、楽になっても、それが当たり前になるんです。すべて。つまり、楽になるイコール幸せじゃないの。ね。楽になるっていうのは手がかからないっていう意味なんですね。じゃあ、幸せって何かって手のかからないところにあるわけじゃないから。幸せっていうのは、いわゆる行動にこそ、生み出されるわけですね。行動していかなければ、幸せっていうのは生み出されていかないわけです。ね。行動が幸せを生み出すわけですね。だから楽になりたいっていうのは、行動をなくしていきたいっていうのと一緒なんです。動かないようになりたい。動かないようにしよう、動かないようにしよう。こういう動きなわけ。だからこんなに動いたから、もう動かないようになりたい。ね。でも動かないようになることは幸せではない。だから、どんなに楽になっても、そこには幸せがないので、幸せがないから当たり前になっちゃうわけです。だから、どれだけ損しても、得はしない。つまり、疲れてくると腹が立つっていうのは、一生懸命損をして、後から楽ができると思ったら、結局楽ができずに腹が立つっていうこと。そうじゃないんです。生き方が違うんです。ね。どういう生き方をすればいいのかって言ったら、ここなんです。幸せとはですね、迷惑をかけようっていう、生き方にこそあるんです。迷惑をかけようっていうのは、実は迷惑じゃ、かけてないんですよ。迷惑をかけようっていうのは、例えば自分が、洗濯を干す。ね。だけど、洗濯を取り込まなかったら、まあみんなに迷惑かかる。だけど、それでもいいじゃん。つまり自分がやったことによって、みんな、自分がやらなかったことによってみんなが迷惑をかけるかもしれないけど、 そこは謝れば済むってことなんです。つまり当たり前はですよ、自分のことは自分でするってことが当たり前だから。だから、自分のことを人がやってもらったときに、ね、なんて言うんですかね、当たり前だと思ってやってくれているはずのことがやってくれてなかったとしても、自分としては文句が言えないはずなんです。でも迷惑だと感じるわけですよ。なんでやってくれないのと。でもいいんです、それは。それで迷惑をかけちゃえばいいんです。怒るよりも迷惑かけちゃえばいいんです。洗濯物がそのままになってればいいんですよ。ね。で、それを自分が、あ、不都合だなと思ったら畳むんです。つまり、自分がやる行いに関してはですよ。それが、負担だと思ってやっている限り、いつまでも損をしないといけない。だからといって何も動かないっていうのは、それは幸せを生み出されない。つまり、行動しないと幸せは得られないんですよ。ところが、やりすぎてるから、苦痛なんです。適度にやっていれば、それは幸せになるわけです。
適度に
やらなければならない。そう。適度にやる。つまり、疲れてしまってるっていうのは、早く楽になろうと思って、無理しちゃってるわけです。だから、不満が出てくる。そうじゃなくて、もう、これはずっと続くんだと思って、続けても、負担にならないようにやっていく。ね。負担にならないようにやっていく。それによって自分、その周りの人が迷惑だと感じても、謝れば済む。ね、ごめんなさい。例えば食事が、まだできてなくてもね、すいませんって言えば済むんです。それでもね、なんで作ってないんですかって言ったら、すいません、じゃあ、あなたの分はあなたで作ってくださいと言えばいいんです。つまり、作ってあることが当たり前ではない。ね。逆に、こう、迷惑をかければ、当たり前じゃないっていうことがわかるわけですよ。だから、作ってくれることに対して感謝の言葉があるわけ。無理してね、迷惑をかけないようにやると、当たり前になっていくわけですね。
当たり前になった
もんな。そうそうそうそう。だから当たり前だと感じさせないためには、たまに抜けてしまうことぐらいがねあった方が、その感謝ができる。例えば僕だったらね、家でこういろんな問題を解決したとしますよね。でもどれだけ問題を解決してもね、感謝はされない。どんな時に感謝されるかっていうと、北海道行ったりね、大阪行ったりね、東京行ったりして問題をね、起きても解決できないと、ああ、やっぱり上田さんがいないとダメだな。その時に初めてね、思ってくれるわけですよ。これがずっと家にいてみてください。いるのが当たり前になりますからね。
当たり前で問題解決するのが当たり前だ。
そうそうそう。これがあの人の仕事だと。こうなるんです。
仕事になっちゃう。
仕事になっちゃう。そうそう。やって当然と。そうそうね。問題起きたのになんでやってくれないのよと。これなるんです。適度に抜ける。これが感謝されるポイントですよ。
そうだね。
はい。そう。そう。
考え方を変えよう。
そうそうそうそう。自分の存在っていうのをね、みんなに感じてもらうっていうのはね、うん、自分が当たり前のようにやっていたことが、まあ抜けたりするね。抜けたりっていうのは、わざとじゃないしね。いわゆる疲れたからっていうことで。いわゆるもう、ちょっと大変だからちょっと休ませてもらったと。それで抜けてみると、ああ、やっぱりいてくれてよかったなーっていう話になるわけですよ。いてくれることはね、本当に、やってくれることは当たり前じゃないんだなーと。ね。そう思う。
ずっとやると俺が仕事になるん
だ。そう、その人の仕事になっちゃうわけです。
仕事に、仕事だと思わせることが必要な
んです。そうなんですよ。当たり前じゃないっていうことを知らせるためには、ポッポッと抜けてみることが大事です。ここが大事なんですよ。そうするとね、その存在の大きさがこうね、その時知らされるわけ。みんなそうでしょ？死んでみて初めて、ああ、あの人は偉大だったと、うん。生きてる時にはそんな風にならないでしょ？だから、
あんなことまでやってくれた
ら。そうそうそうそうそう。だから、 そうそうそう。
やってなかったらわからん。
わからん。結局ね、その人の気持ちっていうのは、その人のやっていることを、やったときにしかわかんないからね。だから、ポッポッと抜けてみるとね、やらざるを得なくなるじゃん、周りの人たちもこう。じゃあ今まで損をしていた人がね、あ、ちょっと疲れちゃったからすいませんとか言って、やめてみるわけです。そうするとね、不満が出てくるよ。なんでやってくれないんですか、ごめんなさい、ちょっとね、体調が悪いからとかね、ちょっと忙しいので、ちょっとね、できなかったですとか言うとね、まあ仕方ないね、やるしかないねってことになって、ああ、こんな大変な仕事をやってくれていたのか、と。いうことで、感謝されるようになるわけ。だから、頑張って頑張って最後にね、こう、不満を漏らすぐらいならね、
やら
ん方がいいんです。やらんくて、やらせた方がいいわけ。口では言わないよ。やりなさいよって言わんじゃなくて、自然と、ああ、汚れてるね、とかね。ああ、やるしかないわね、と。そうやってやってもらうと、初めてこの自分の存在の大きさがね、うん、知らされる。
疲れてもやるぜ。
そうそうそう。そうなんです。疲れたらね、もう、
やらない。
やらない。それで待つんです。やってくれるの。
うん、やってくれるまで待つ。
そうそうそうそう。で、それでまあ、いわゆる家庭が回らないことがあっても、それ仕方がない、うん、そうだね。で、そうやって、問題が起きた方がね、家庭が回らんぞってことが起きた方が、みんなこう、ああ、問題だからやらなくちゃってことでやってくれて、で、誰が今までやってくれたのかってことになるわけです。あの人がやってくれたのか。当たり前じゃないなってことになってね。ねえ、この人がね、やっぱやってくれないと、家が回っていかないな。じゃあ感謝感謝ってことになるわけです。ね。こういうのがね、ないわけです。
自分一人で生活した方が気が楽だなとか思うよりも、ほらね、
はい、
無理してでもこうやっちゃうというか、ね、いけない。
そうなんですよ。無理してやるんじゃなくて、
疲れたら一切やめた方がいい。
そうそうそうそう、うん、そうそうなんです、うん、無理してやるぐらいならやらなくて、みんなに迷惑をかけた方がいい。そしてみんながね、ああ、大変だな、と思ってね、これは大変だ大変だ、やらなくちゃって言って、やった時に初めて、やってくれた人の大きさがわかるわけです。あ、こんな大変なことをやってくれていたのか。
そうか。この和合奏というのは、一人でこうやったらみんなが協力してわーってやってくれるかと思ったら。
それは無理です。
これ、一生懸命。
それはね、みんな浄土に入ってる人ならいいですよ。ここは江戸です。江戸はみんな楽がしたい人たちの集まり。そういう中で、やっぱり分からせないといけないんです。自分が。
損する人は、ずっと損する。
そう、損する人はずっと損する。そうなるので、その人が損しないようにするためにはですよ。結局、苦しいなと思ったらやめてしまうと。これは仕事じゃないから。仕事ならやらないといけないですよ。でも家庭のことは仕事じゃないから。助け合いなので。だから、いわゆるできない時には、できないでいいんです。そしてそれが不都合だと感じた人たちが、ああ、これはやらないとっていうことでやってくれるし、ね。それでやった時に初めて、あ、自分の代わりにやってくれた人がね、いたと。初めて見るわけ。おお、いるいるいる、こんな人がいたんだと。
この、ね、今まで見とるとね、もうずっともう仕事としてやっとる人には感謝の気持ちがないけども。
はい。
この時たまやってくれる人には感謝の気持ちがあるんだよね。
うん、そうなんですよ。
やれない人が無理してやると、今日は美味しいものありがとうございます。
そうなるんですよ。だからやっぱりその毎日やってると仕事、僕だっても仕事化されてしまいますからね。やってくれるのが当たり前。なりますもん。だから適度にこう北海道にいなくなる。そうそう、いなくなる。これが大事なんですよ。適度にいなくなるっていうね。そうなん、いつもいたらね、自分の存在の大きさなんてわかりますね、適度にこう、ね、一週間でもこういなくなる。一ヶ月でもこういなくなる。 そうすると、ああ、これもやらなくちゃいけない、あれもやらなくちゃいけない、ああ、大変だ、大変だってことなって、それでやってくれた人は、ね、その時に動いてくれた人は、ああ、この自分の代わりにやってくれた人がいたんだと、その人のことを感謝してくれるようになるわけ。ね。はい。
やってる
人
には感謝が来ない。
そうそうそう。
毎日やる人には感謝
が来ない。そうです。だから毎日やることは苦痛にならない程度にやらないと、うん、やってられなくなるんです。うんうん、はい。
これが何？この宇宙の法則。
そうですね。結局自分と同じ業の人が集まってくる。だから自分が楽になりたいという気持ちがなくなれば、うん、ね、なくなれば、一方的にそんなことやっても全然苦痛じゃないし。
ああ、苦痛じゃないわね。
それで周りの人たちも、ね、楽になりたいという気持ちがなくなってくるわけ。
なくなってくる自分が。
自分はだって楽しくやってんの。
ああ、
楽しくこういうことやってると、周りの人たちも、いいな、こんな風になりたいなってことになるじゃないですか。
ああ、そう。
で、楽になろうと思ってずっとこう寝てばっかり言う人はね、あ、ほんとつまらない人生してるねって感じで、こう横でこう楽しくやってるわけですよ。うん。おそ、いやこんな風になりたいなって、こんな風に楽になるの嫌だなっていう風になっていくわけ。うん。はい。そうそうそうそう。そうですよ。だから楽になりたいっていうのなんですよ。つまらない人生を。ね、だって人生って限られてるんですよ。命って限られてるんですよ。楽がなりたいってのは何もしたくないってことなんですよ。うん、だったら早く死んだっていいじゃないですか。そうでしょ？楽になりたいっていうことは、うん、人生早めに終わってもいいと。
これだけ人生無意味な人生。
そうそうそうそう。ね。僕はそんな人生嫌ですよ。死にたくないし、死までの時間をもっと密度の濃いね。ものにしたいから。ね。だから僕はもう人生を楽しみたいと。ね。だからもうそういうね、生活することや掃除することやね、基本的なことも全部楽しんでやりたい。
これ楽しんでやるためにはどうしたらいい
か。楽しんでやるためにはですよ。うん、まず、非日常こそ幸せだという気持ちを捨てないといけないんです。つまり、毎日やっていることが楽しみにならないと人生楽しめないわけですよ。
うん、
ね。
そうだね。
例えば海外旅行行くことが楽しいっていうのは非日常だから。
うんうん、
だけど帰ってくると日常がやってきて日常がつまらないわけです。う
ん、ね。これでも海外旅行行って行けば行くほど家へ帰ってくるとホッとしてやっぱり家がいい。
うちがいいねっていうのは、うちがいいねっていうのは結局海外旅行が非日常が日常化してきたので苦しくなったから家にね戻りたいと。だから私たちの中では非日常をしている人が幸せだっていうね、そういう思いがあるわけですよ。例えば遊園地に行っている人と毎日掃除をしている人とね、どっちが幸せか、あ、遊園地行っている人がいいな思うじゃないですか。ディズニーランド行ってる人とね、家でね、ご飯作ったりすることをしてる人とね、どっちが楽しいかと。当然ディズニーランドに行ってる人の方が楽しいと思うじゃないですか。ね。でも実際はそうじゃないですよ。僕はいろんなところに行ってますもん。ディズニーランドにも行った、USJ にも行った。ね。そして、北海道旅行もした。九州にも行った、いろんなことやった、その結果、知らされたことはですね、やっぱり毎日の生活が一番楽しい。これがいいと。普通にね、ちょっと散歩に行くこと、ね、家族でこう、ちょっとした散歩に行って、ちょっとしたこう、ね、なんていうか、キャッチボールすると。何気ないことが一番楽しいわけです。ね。ディズニーランドね、うわー、すごいアトラクションとかね。すぐ飽きます。飽きちゃう。だから、ディズニーランドが楽しいっていうのは人との交流のためなんです。人と人がね、そこで新しくそのね、ディズニーランド行きませんかっていうことで集まることが楽しいんであって。 一人でディズニーランド行って何も楽しくないですよ。ね。人と人がこう、そうやってこう、縁を結んでいくことが楽しいんであって。どっかに行くのね。僕はそれ自体が楽しいと思うことはないですよね。ね。ジェットコースでウィーンウィーンウィーンとね。じゃあ一回で楽しいかもしれませんよ。一回経験すればね、わかるじゃないですか。ショーでしちゃいます。もうこれでこう、ああ、こういうもんだってことわかったら、ね。二回目以降そんな楽しいってことはないですよ。だから今までこう経験していないことを経験することが楽しいんですよ。非日常っていうのは。初体験が楽しいんであって。二回目、三回目そんな楽しくないんですよ。そうでしょ？明治村で、うわー、この建物すごいってのは初体験だけでしょ？ 2 回も3回目で、うわーとかって思いますねえ、リトルワールドでもう、ねえ、うわー、これいいなと思うのは1回目でしょ？ 2 回も3回目、うわーってなります？だから、非日常を楽しんでる人を見て、羨ましいななんてね、思わなくていいんです。ね。だから人生を楽しむっていうことは、日常を楽しむ。毎日できることこそ、楽しみなんですよ。毎日できることを楽しみに変えていかなくちゃいけない。例えば今、体の治療のためにね、お風呂に入らなくちゃいけない。そしたらそのお風呂に入ることを楽しまないといけない。例えば、ああ、どうしようかしら。今度はこの温泉入浴剤にしようかしら。とかね。
入浴剤は毎日買うとか。
そうそうそうそうそうそうそう。ね。それで入浴剤、この入浴剤がいいわ。とかね。そういう風に、いわゆる毎日やることを楽しむわけ。マッサージだったらね、このね、棒を使ってみたらどうかなとかね。この器具を使ってみたらどうかなとかね。そういう風に、毎日やることを楽しむ。
工夫することだ、
ね。そうそうそうそうそう。
工夫してうまくいくと楽しいんだよね。
そうそうそうそう。例えば料理を作るならば、毎日同じ料理を作るんじゃなくて、ちょっとこう、いつもと違うものを作ってみるとか、そういうふうに積み重ねていく楽しみ。これが人生を楽しむってことなんです。非日常っていうのは積み重ねがない。いわゆる蓄積のないものなんです。それに対して日常の楽しみっていうのは、蓄積の楽しみなんです。積み上げていく楽しみなんです。いろいろやってみて、こう経験してみて、そして、あ、こういうのがいいんだなっていうふうに積み上げていく楽しみなんです。だから毎日できることを楽しむんですね。だから、洗濯をすることも、料理をすることも、ゴミを捨てることも、掃除をすることも、それをね、仕事と思わずに、どうしたら楽しみに変えていけるだろうかって思うんです。うん、はい。
これは何？自分で工夫せよ。
そうです。そうなんです。
楽しみに変える。
そう。つまり楽しむっていうのは、努力しないとね、楽しめないんですよ。うん、楽しみっていうのは、その、与えてもらうものじゃなく、自分でね、楽しもう楽しもうって頑張らないとね、楽しめません。
楽しむためにはどうしたらいいかって。
そうそうそう。どうせ毎日やるんですよ。毎日やらなくちゃいけないんですね。だったらその毎日やっていることを楽しみに変えていかなくちゃいけないね。まあ僕もこうやってブログを毎日書いてますけどね、もしこれが苦痛だったらどうします。ああ、また今日もブログを更新しないといけなくなった。
いやいや書いたらわかる。
そうそうそうそう。ね。そうでしょう。いやいややってたらですよ。もう、2年以上も続けられません。ね。2年前、こう、ブログのランキングとかでね、こう、上位に乗ってた人ね、今見ると誰もいないんだね。結局ブログって言ったらね、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月と頑張るけどね、1年、2年とやってる人はいないわけですよね、そんなには。やっぱりね、続けるっていうのは大変なことなんです。 でもその続けていることに意味がある。毎日料理をしている。その料理を続けていることに意味がある。じゃあその料理に少しでも工夫してね、何かこう、できないだろうかと。そういうことですよ。ね。やっぱり毎日できることを僕は楽しみます。今の私の楽しみは何ですかと言ったらね、やっぱり時間の合間にですね、この教行信証をこうやってね、解説のね、文章を書くと。もうこれが楽しみですよね。こうやって書いていくと。ね。でもこれが、かつ仕事になってるわけですよ。他の人がね、ああ、書いてくださってありがとうございますって喜んでくれるわけで。毎日、毎日できることを楽しみにしないといけない。ね。それがね、苦痛だったら毎日苦痛になるし、毎日やってることが楽しみなら毎日が楽しくなるし、毎日が楽しくなるような工夫が必要です。はい。どうせやるんですよ。どうせやらなくちゃいけないんです。どうせやるなら楽しくやりましょうってことなんですよ。ね。そうでしょ？どうせやるなら楽しくやろう。それが人生を楽しむってことです。結局非日常って飽きたらやらなくなるからね。だから人生を本当の意味で楽しむっていうのは非日常を徹底的に味わうってことではなく、結局飽きてしまうってことは日常に戻るわけですよ、すべて。非日常は日常に戻っていく。つまりこの日常、毎日やっていることが楽しいかつまらないかで人生は楽しいかつまらないかが決まるわけです。
これはまたね、人に聞く
ってい
うのもいいことだね。
そうそうそう。どうしたらこういうふうに楽しめますか？
楽しむ方法は。
そうそうそうそう。
選択を楽しむ方法
は。そうそうそうそう。
これはここまで研究しといていないん
だよね。いやいや、松井和代さんだったら料理はその選択を、掃除をすることは楽しみみたいですよ。エクササイズって感じでね。掃除をしながら、シェイプアップって感じでね、やってて。もうなんか楽しみながら掃除をしてると。だ掃除をするときはね、掃除をどうしたら綺麗になるかっていうね、いろんな洗剤をね、試してみるとか、そういうふうにこう、ね、どうしたら綺麗になるかなって。洗濯を楽しむっていうのは洗濯王子とかね。もうほんとこういうふうにやるとパーッと綺麗になるんですよとかね。このシミはこういうふうにやるとサッと綺麗になるんですとかね。こういうのが楽しみなんですよ。だから、洗濯をすると、干すときも、こうするとね、綺麗なんですよ、とかね。やっぱり工夫なんです。同じことをやってても、それを楽しみながらやってる人がいるんです。
こういうやつがいいね。パソコンで拾ってみたいね。
そうそう、掃除をね、楽しくやっている人、とかね。私は掃除が楽しくて楽しくて、しょうがないんです、っていう人ね。ね。洗濯が楽しくて楽しくてしょうがないんですとかね、料理が楽しくて楽しくてしょうがないんですとかね、そういうふうに、楽しみに変えていくと、苦痛を楽しみに変えるといいですよ。私はね、基本的に、ね、楽しくないことはやりません。はい、もう仕事となるものはやら、だから楽しいと思うものしかやらないね。だから説法はね、楽しくてやってるわけ。だからその説法を、楽しい説法ができるように、やっぱり体調を整えておかなくちゃいけないと。そうするとまあその楽しみをやるために体を整えておくとか、こういう風になると。そうすると体を整えることもね、やっぱ楽しくならないといけないよね。だから僕はもうマッサージをしたりね、体を伸ばすことはね、自分にとって楽しみだからね。暇があったらこう、体を伸ばしたりするわけ。そういう風にこう、一つ一つね、何かをすることを楽しみに変えていくっていうことが大事なことですよね。はい。
損して得すると、損して損するは、楽になりたいというこれでやってる以上はもう。
一緒なんです。一緒の運命しか。だからこの心が運命を生み出すから。だから楽になりたいという心によって、何をやっても、同じ結果しか受けないわけ。ね。 だから、片や損して得している人もいれば、そういう考え方の人もいれば、得して損をしようとしてる人が、同時にほら、お姉ちゃん、弟で言うでしょ？共にグーゴーじゃないですか。そうそう、得してっていうことで、すべてなんかで得しよう、得しようとしてるんでしょ？それに対してお姉ちゃんは損して損してってことやってるんでしょ？後から得が得られたらいいんだと。で、同じお家に、ね、いるんでしょ？
兄弟。
兄弟で。
心が同じだから、
そうそうそう、グーグー。
変わらないんですね。
そうそうそう、運命は同じと。
その心を変えるしかないですね。
そうそうそう。だから楽になりたいイコール幸せじゃないから。楽になりたいってことは何もしたくないって意味だよね。うん、ね、早く死んだらいいじゃんって話なわけですよ。そんなに知りたいんですかと、早くね。だどうぞどうぞ早く死んでくださいと。こういう話なわけです。
こういう人が。
そうそうそう。つまり楽になりたいって何もやりたくない。そうじゃなくね、どうせやらなくちゃいけないことなら、それを楽しみに変えていこう。例えば勉強は仕事じゃない。勉強を楽しみに変えないといけないわけです。ね。だからそういう有名進学校のね、先生っていうのはね、やっぱり勉強ね、どうしたら楽しめるかって教えてくれるわけですよね。うん、おそ、おわ、こういうことなのかっていうことでね、楽しくなってくるわけですよ。勉強が。ね。
そう。
そうそうそう。
学校なんか楽しく、
いやー楽しかったですよ。僕勉強楽しかったもん。
もともと好きじゃなかった。
いや、もともと好きだったけど、もう勉強楽しかったもんね。本当に、あ、こうなのかとかね、こういうことなのかとかね、そういうふうにこう今まで疑問に思ったことを、疑問に思って、まあ疑問にも思ってなかったことをね、こういうふうにしてやっていくと物事が見やすいんだよっていうことをね、教えてくれて、あ、そうなのか。やっぱりそれが楽しいですよね。うん。ね。
先ほどの、理想は得して得するというのが、さっき言ったんですけど。
そうそうそう。
それがいいんですか？
そう、得して得取れと。
得して得取れ。
そう。だもちろん目先でも得し、結果としても得を取ると。
それが真理、それが。
そうそう、それが幸せになる方法。
幸せになる方法です
か？得して得取れと。
どうかな？どうやってやったら得
して、だから損して損しか待ってない、ね、で目先の得をっていうのは、これはいわゆる未来としてね、いわゆる苦しむようにしかなってないわけですよ。だから得して最終的に損をしてしまう、ね、得して得取れ。
俺がこの迷惑かけようということイコールなの？
そうそうそう、つまり楽しめってことですよ。得してっていうのは目の前を楽しんで最終的に幸せを勝ち取る、うん、ね。だから自分のやってることが苦痛であっても嫌なの、うん、これはいわゆるやりたくないっていう意味で得なんですよ、うん、ね。得してっていうのはいわゆる目の前のこれはやりたくないから、あ、もうね、楽な方楽な方、つまりやらなくていい方、やらなくていい方を選ぶ、うん、これがいわゆる私たちが得と呼んでいるものです、うん、そうそうそうそう、やる、かつ、楽しむ。それが楽しむ。
しむ、
そうそうそう。そうそう。やる、かつ、楽しむが幸せになる方法なので。はい。だから、損っていうのは、やる、イコール損だと思ってるわけ。ね、得っていうのは、やらない、イコール得だと思ってるわけです。最後あるでしょ？やる、かつ、得っていう。やる、かつ、得が初めて幸せになる方法なので。だから、やるが損だと思ってるわけですよ。これも良くないわけ。だから、なんかやってることが損だと思うってことは、やらない方がいいと思ってるわけですよ。だから、一方ではやってることを損だと思ってる人がいれば、ああ、やらなくてよかったと思ってる人がいると。ね。だけど、そうじゃなくて、やっていくかつ、それが楽しみ。という方法もあるはずなんですよ。ところが、それはないんだと、初めから除外してるわけ。やることは苦痛に決まってると。それは生きることはイコール苦しみだと決まってると言ってるようなもんなんですよ。
あ、 会社で言うと、仕事というのは苦しいものが当たり前だと。
そうそうそう。
苦しみの代償として給料をくれるんだ
と。そうそうそう。
だから趣味を持てと。
はい。
こういうように教えてるけど、これは違うんだ。
そうそうそうそう。そうじゃなく、仕事そのものを楽しみに変えないと、
うん、
結局その見返りとして大きな給料を渡さないといけなくなるんです。
うん、
会社としては損なんですね。つまり会社の仕事そのものを楽しみに変えた方が、みんな給料が少なくても頑張れるようになるんです。楽しいもん。だから会社は儲かる。私たちも嬉しい。ねえ、だからちょっと休みの日にね、仕事してくれないかって言われても、やりますと。こうなるわけです。なんでやらないといけないんですかじゃなくて。
うちの会社なんか休みの日にやってくれたら、年寄りの人は喜ぶだろうね。
そうそうそう。
若い人は遊びたいしんで、年寄りはなぜ喜ぶっていうのか、子供が大学だとか、多いの人が多いので、給料が多いからね。
給料多いから。でもそうじゃなく、仕事そのものを楽しみにね、変えていく。それが一番ですね。人生を楽しめる。そして、そうやって、やることイコール楽しみだと変えられる人にはですね、いろんなチャンスが入ってくるんです。もう次から次へとチャンスをもらえるので、人生本当楽しくて楽しくて、しょうがなくなるわけです。
こうなれば、ね、本当にいい人生だね。
そう、いい人生になる。
これはできるだろうかと考えると、
いや、できるかできないかじゃないんですよ。だって、得して、それをやることが得だと思う人にはチャンスがいっぱいもらえるから、失敗してもね、またチャンスがやってくるわけ。
うん、
そう。つまり失敗してもまたチャンスが来ないんじゃないかって思うかもしれないけど、それそのものを楽しみだと思ってる人は、チャンスが次から次へと来るんです。
う
ん、そうだ。一つ失敗しても全然問題ないんです。うん、はい。
失敗したらダメだから最初から言わないっていう。
そんなことはないです。はい。チャンスは転がってますよ。だってみんなやりたくない一杯だもん。損して得す、取れっていう人もやりたくないでしょ。得して損するっていうのもやりたくないでしょ。ねえ、みんなやりたくないんだから僕やりたいですってなったら、ほら、次から次へと。来るわ、来るわ、来るわ、来るわ、来るわでしょ。
仕事がいっぱい来
る。そうそうそうそう。
できればそうでも、これ、楽しんでやるにはどうしたらいいか。
そうそうそうそうそうそう。そうです。いくらでも仕事もらいます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうそうそうそうそうそうそう。はい。そうです。だいたいそういう時はね、相手もね、ちょっと難しいけど、頑張ってみてっていう気持ちを渡すから。はい。
責任を押し付けられたじゃなくて。
はい。いや、責任押し付けられて辞めさせられても、また仕事が来るわけよ。スーッと。だからみんなだってやりたくない一杯なんだよ。やりたいですって言ったらさ、はいはい、どうぞどうぞどうぞどうぞ。例えばね、お母さんだったら PTA になりたくないという人たちばかりじゃないですか。私 PTA になります。なったら、ああ、本当に助かったわってなるでしょ。ね、それを楽しめば、もう楽しみがどんどん増えていくってことになる。
交流も
深くなる。そうそうそうそう。
そうそう。
そう、早くやっといた方が、ああ、そう、損した方が後から得できるわ、とかね。ねえ、でも大変っていうのはそれだけね、やりがいがあるんです。僕も思ったけどね、高校の時にね、体育祭の時にね、マスコット作る責任者になった。これ一番大変ですよね。模型を作って、ねえ、誰も教えてくれないところから模型を作って、その模型通りにね、完成させるわけですよ。最初は小さいものを作って、そして4メートルのものを作るわけですよ。責任者ですからね。作らざるを得ないね。で、みんなやってくれるかって言ったらみんなね、喋ってだけで、とかね、やってくれねえんだよね。そうするとね、もうやってくれる人でやるしかねえや、とこういうことでやるわけですよ。僕も今度経験しましたけどね、大変だったけど、でも、こ 高校で一番何が覚えてるかって言ったら、そのマスコットのことを覚えてるんです。大変だったけどね。大変だったってことは、一番記憶に残るし、思い出になるんです。そうそうそうそう。それが幸せだし、人生ね、充実してるってことです。その時にね、マスコット係の責任者にならずにね、こうやってね、参加するんでもない、参加しないんでもないでね、こうやって、あはははとかってやってたらね、何の記憶にも残らない。苦労してもね、大変でもね、自分でやった方が、ね、楽しいんだって。はい。だからどうせやるなら楽しんでやる。それが人生を楽しくね、幸せに生きる唯一の方法なんです。
行動するところにしか幸せはない。
そうです。
何もしないのは幸せではない。
そうなんです。だから楽がしたいっていうのは何もしないっていう発想なんです。そんな人に幸せなんてやってこない。幸せはやはり行動するところにしかやってこないんです。そうですね。楽しんで。どうせやるならそれを楽しまなければもったいない。うん。でもそれが日常化するし、ね、要は。それを楽しんでやらないと。うん。結局ね、その、休みが楽しみっていう人はね、非日常が楽しみって言ってるのと一緒なんですよ。うん。だから、その、休みを毎日もらったらね、すぐ飽きる。たまに休むからいいんですよ。お酒だってそうでしょ。たまに飲むから美味しいんであってね。毎日飲んでみてください。24時間。美味しいですか？
苦痛だけど。
苦痛。
普通の中で飲みたくもない
もう。そうそうそう。しょうがない。飲むしかないから。仕事のように飲み始めますか、そのうち。
義務で。
義務で飲むんです。仕方ねえか。飲んでやるか。だから、楽しいのは初めだけですから。ねえ。よくあるのがさ、団子が美味しいなってね、一休さんの話でね、団子が美味しいと、こういう話があってね、じゃあ団子が美味しいからっていうことで お殿様にね、朝昼晩、朝昼晩、朝昼晩、朝昼晩ね、団子を出したわけ。もう苦痛ですと。もう団子なんて見たくないっていうふうに、ね、なったわけ。そうでしょうってね、お殿様と。ご飯は飽きないところがいいんです。ね、毎日食べても苦痛じゃない。毎日食べているものにこそね、幸せがあるんですと。ね。だから団子みたいなもんなんですよ。非日常の海外旅行とかね、そういうもの。ね、遊園地とかね。たまに食べるから美味しいんであって。それが毎日続いたらね、楽しくない。そうじゃなく、日常にこそ、私たちね、幸せというものがあるんですね。毎日食べるご飯にこそ幸せがあるんです。ね。分かっていただけたでしょうか。はい。じゃあちょっと休憩をします。